皆さんこんにちは。映画工房カルフのように主催の織川です。映画が作れるようになるポッドキャスト、この番組では実践的で現実的な映画の作り方情報をお届けしています。絵を上手に描けるようになるために今すぐできることという話をしたいと思います。僕は初心者の映像作りに絵コンテは必須だと考えています。そこで初心者のための絵コンテ講座をずっと開催してきました。で、講座の中でですね、僕が意図的にいらないと言い続けていることがあります。それは絵のうまさです。絵が得意な人は好きにすればいいです。なので僕はいつも苦手な人、絵が描けない人の方を向いてお話をしています。絵が苦手な人は絵コンテとどう向き合えばいいのでしょうか。これをずっと考えてきたんです。僕は次のように考えます。絵がそこそこ描けるようになるのは、それなりの練習量が求められる。そこそこのレベルに到達できるかどうかは人による。まあね、これね、当たり前じゃないかと感じるかもしれません。でもね、僕のところに相談に来る方、僕の講座に興味持つ方というのは、比較的今すぐ絵コンテを描けるようになりたい方なんですよ。何年も練習して、その結果それほどでもないなんていう未来を求めてないんです。というわけで僕は最初から絵のうまさを捨てて描かります。僕の絵が描けない人のための絵コンテ理論というのは、絵で勝負するのをやめようというのが根本にあります。とはいえね、絵のうまさっていうのはどうしても求めちゃうんですよね。というわけで今回はちょっと違う方向の話をしたいんです。絵がうまいとはどういうことなのかについてです。まず僕自身のことをお話しさせてください。僕はそれなりに絵を描くのを得意とした人生を送ってきました。3歳ぐらいでフクロウとミミズクを大人が見てすぐわかるぐらいに描き分けたりしてるイラストが残ってるんです。もちろん3歳なので線もヨレヨレ、ただね、見てわかるんです。ここで言えるのはですね、違いがわかるポイントをきちんと表現していたということです。絵のうまさで言うとですね、3歳の頃よりも今の方が当然上手です。うまさというのは磨けるということ。ただね、ここでちょっと白状しておこうと思うんですけども、ある時ですね、まあいつぐらいだろうな、中学高校ぐらいで気づいちゃった感じがありますけども、僕は自分の画力というのは平凡であることに気づいてですね、絵を描くのが好きだなんていうことを口外することがなくなっちゃったんです。35歳ぐらいまで僕はもう忘れてましたね。絵を描くってことをあまり人に言わなかったですね。絵コンテはね、ずっと描いてたんです。ただ僕絵を描けますよみたいなことは口にしなかった。なぜならば平凡でつまんなくて人に言うようなことではないと思ってきたからです。世の中には絵が上手い人はいっぱいいて、でそれは僕自身が絵を描くんですぐわかるんです。自分にはあんなのは描けないって言葉です。しかしね、多くの人から絵コンテの相談が来るようになって、なんと絵のプロからも相談が来るようになってから考えが変わっていきます。絵は描けるけど絵コンテは描けないという人が意外に多いということに気づいたんです。もう一回いきますよ。絵は上手に描ける、でも絵コンテは描けないという人がそこそこ存在するということ。以来ずっと絵コンテの描き方についての研究を続けてきました。まあ、これが僕のこれまでなんですけども、話を戻しましょう。絵のうまさについてのお話でした。絵が上手に描けるようになりたいとぼんやり考えているだけではその先は厳しい。才能とかセンスなんていう言葉を使うとそこで話が終わってしまう。もっと具体的に考えて行動する必要があります。絵というものを分解すると、絵というのは観察力と表現力の組み合わせだと考えています。この観察力、表現力、両方必要なんです。まずは観察力。似たものを探して比較してその違いを見つけ出す。これがいい訓練になります。実際に書くのではなくて言葉でいいんです。違いを見つけてみる。鉛筆とシャーペンはどう書き分けるか。形状が違いますね。先っぽから出てるのが、鉛筆だったらば円錐形でしょうし、シャーペンだったらば細い線が出てるというふうに書き分けますね。では色鉛筆と鉛筆をどう書き分けますか。7色の色鉛筆が並んでる様子はどう書き分けますか。鉛筆は HB とか 2B とかっていう濃さを文字として書き込むことで鉛筆ってわかるかもしれません。色鉛筆は橙色、青なんていう風に文字で書き込むことで違いが色鉛筆だとわかるかもしれませんね。人間で言うとですね、トム・クルーズとチャーリー・シーン、これね、僕散々昔悩みました。言葉でこの二人の違いをぜひ表現してみてほしいんです。これね、 僕なりなんですけども、特徴を言葉にすると結構似てるんですよ。エラの張ったちょっと四角い顔をしてるとかですね、鼻とか目のあたりとかちょっと似てるんですよね。あとはね、トム・クルーズとブルース・ウィリスはですね、鼻の付け根、目と目の間あたりがちょっと形状が似てると僕は考えています。横顔の鼻のシルエットが似てるんです。これはどちらもドイツ系の血が入ってるからかなとかいろいろ考えてみたりしました。こういうね、違いをどう表現するか、こういうことを考えることこそが観察力、絵を描くということだと僕は思うんですよね。違いを見つけ出したら、それはその人独自の考え方、それを大事にする。人と比べて正しい正しくないなんていう話をしたいんじゃないんです。自分独自の違いを見つけ出す。で、その違いを見つけ出したら、その違いをどう表現するかというのが次に来ます。これが表現力についてという部分。これはね、誰かの真似をするところから始めるのが手っ取り早いと思います。例えば爆破というのを絵で描こうとする。ドラゴンボールとワンピース、これね、爆破シーンの絵の描き方を比べたことがある方いらっしゃるでしょうか。全然違うんですよ。爆破シーン、このチュドーンみたいな感じですね。この絵の描き方を見るだけで分かる人は、あ、ドラゴンボールだ、あ、ワンピースだってことで分かるんですよ。つまりね、同じものを描いてもその表現の仕方でその人の個性が出るということなんです。うまいかどうかの二択ではなくて、この人はこう表現しているというものがあるということなんです。比べてみて、好きなものを真似して描いてみる。驚いた時の目の動き、指の描き方、服のシワ、雲、景色、全部みんな描き手によって描き方が違うんです。漫画を読むときはそういう楽しみ方ができるんですよね。僕にもね、描けるもの描けないものがあります。正確には描くのが得意なものと苦手なものがあります。なので具体的に苦手な部分を練習するようにしています。また表現力を広げるため、いろんなジャンルの絵を研究します。水墨画、ボールペンでのイラスト、グラフィックレコーディング、法廷の人物画、飲食店の彫刻画、日頃から何でも観察します。いいなと思ったら真似して描いてみます。絵が上手くなりたいという人がすぐにできるのは、何をどう描きたいか常に考えることだと思います。自分にとっての小さな課題をいくつも見つける。課題を決めれば、体が、目が答えを探し始めるんです。そしてこれはすでに絵が得意な人も普段から普通にやってることなんです。